もし完全になりたいのなら、行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。これは永遠の命を得るために何をすべきかを知りたがっていた金持ちの青年に対するイエス様の答えでした。さて、イエス様はこの青年に何を求めていたのでしょうか。イエス様は全てを求めていたのです。たくさんの財産を持っていた青年が悲しみながら立ち去った時、イエス様は、おい、戻ってきなさい、落ち着きなさい、私は例えを話していたのだ、10分の1と献金を持ってくればそれで良いのだとは言われませんでした。この青年の人生においては富や名声が神になっていたのです。聖書を素直に読む時、神様が私たちの全てを求めておられるということを知ることができます。ある日、5人の子供を持つ母親が説教を聞きながら神様のために全てを捧げる決心をしました。家に帰り、何か捧げられるものはないかと持ち物を探しましたが、非常に貧しかったため、役に立つものや価値のある捧げ物は何一つないことに気づきました。彼女は部屋に入って一人で祈りました。主よ、私にはあなたの御用のために用いることのできる物質的な富はありませんが、愛する5人の子供がいます。今、私は彼らを宣教のためにお捧げいたします。彼らをあなたの宣教のために用いてください。数年後、彼女の子供たちは皆宣教師として神様のために仕えています。エレン・ホワイトはこの考えを理解するために次のように言っています。成功の瞬間に、すなわち網が魚でいっぱいになり、これまで通りの生活を続けたいという気持ちが最も強かった時に、イエスは海辺で弟子たちに福音の働きのために一切を捨てるように求められた。同じように、一人一人の魂はこの世の幸福を望む心と、キリストとの交わりを望む心と、そのどちらが最も強いかを試みられるのである。これは真実です。神様は私たちに愛する一人子であるイエス様を与えてくださいました。そして神様は愛の応答として、私たちが全てを委ねることを期待しているのです。私たちがお返しする10分の1と統合約束献金は、神様への献身、信頼、そして感謝を思い起こさせます。10分の1と献金をお返しする今、自分の願いは最後にし、神様を第一にすることができますように。